ップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2601回11月12日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。11月 M4 シリーズの Mac 皆さん買ってお楽しみになってるでしょうか。今週のオープニングテーマは委員とか係になったことです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。小学生の時に放送委員になったことがあります。お昼の給食時に音楽を流したり下校を促すアナウンスをした記憶があります。私が通っていた小学校、今でも放送委員ってあるんでしょうかね。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。奇遇なんですが、私も小学校と中学校放送委員だったんですよ。放送室にこもって先輩たちとラベリーながら好きな曲をかけたりして、時々そんな曲かけんなみたいに先輩が怒られていた記憶があります。その辺の経験が今のワンボタンの声にも生きてるって思うんですよね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。私は小学校の時は飼育係やっていました。しっかり飼育者に入れて飼っているんですけど、なぜかイタチが入り込んできてやられちゃうという事件がまあまあありました。その時のニワトリさん、ウサギさん、ごめんなさい。ゆるです。
iPhone マニアさんにあった記事です。 Mac と Apple Intelligence でピンチを切り抜けろ、 CM 日本公開という記事が出ていました。 Apple がタイミングに合わせて、新製品なんかあるいはサービスなどのコマーシャルをよく公開することがありますが、今回は Apple Intelligence でした。ここでは春さんと三浦さんに入っていただいてます。
はい、
はい、お二人とも多分見てないですか。
見てますね。
あ、見てますか。
はい、はい、はい、はい。面白かったっすね。なんかね、全部。
コメディ映画としては考えたらあるけど、こんなん現実にないよな、という。
ないですね、
うん。会議中にメンバーの人が MacBook Pro でなんか AI 使おうと。みんな見られたらあかんと思ったんかな。あれなんでか知らんけど、椅子、子供が椅子に座ったまま足で床蹴ってこう、後ろへ圧したりするじゃないですか。あんなままして会議室出てって廊下まで行くんですよ。その、うん、普通そんなことしたらちょっとお前大丈夫かって言われるけど。
うん。
あれ行った先でアップルインテリジェンスでこう、資料まとめてもらってるんです
か。そうそう、要約して、喋れやすくして、でまたコロコロコロコロ足で蹴りながら、戻ってくるんですけど、どう考えてもおかしいんですけどね。
みんながもう怪我な顔してるんやよね、あれ。
そうそうそう。
最後、やったーって決めた顔してるけど、いや、決めてもなーと。
そう。すでに遅しよね、みたいな。
はいはい。あとはもう一つが、チェンジ・ユア・トーンって言って、メガネとヒゲの男性がオフィスで、なんかキーボードで文章、プリンを盗み食いした人に恨みを持って、きつい調子の言葉を送っていたと。勝手に冷蔵庫にプリン食べた人がいると。
はいはいはい。うん、
それをなんか、綺麗なこと直して送ってくれるのかな。実は、スタッフの女性の人が、ごめんなさいって言って、自分でプリン買ってきてテーブルに置いてくれるという。
そうね。いや、だから優しい言葉で言ってよかったっていう意味合いもありますね。
パワーっていう映画覚えてます？あの、コンピューターの人工知能がオンラインにいて、男の人はその時代にはなぜか手紙の代書屋っていうのがものすごくメジャーな仕事になってて、
うん、
いろんな人から依頼を受けたらその人に変えたらふさわしい送る言葉とかをメッセージで売ってあげて納品するんですよ。
はいはいはいはい。
その言われたらその人が書くんですよ。
うん、
までこそ AI で、あの当時はどう言ってたかな、人工知能言ってたかな、そのオンラインで女の人と出会うんやけど、実はそれは AI やったいことが分かって、もう早いに知るんですよ、それは。でも恋をするんですよ。私はなんか人間を滑稽に笑ってる映画なんかなってそれを思ったんですけど、上先生は違うご意見でしたけどね。今この CM の2本目のプリンを取られたっていう男の人の映像を見てて、ちょっとその映画のことを思い出しました。
はいはいはいはい、
ちょうどこんなオフィスで、こんなヒゲの人がそういう手紙を書いてるんで。
はいはい、
で職場にどんどん AI が入ってくるってことですか？
そうですね。Windows の方はすでに入り込んでいると思うので、Apple の世界でも。
今、三浦さんは、途方もないこと言いました。もうすでに Windows ではできてると言ってしまって。
いや、 いや、もうそうですよ。そうなんですけど、ここはもうアップル流にさらにスマートなね。
そこは AI に頼って綺麗な言葉に直してほしか
った。そのまま言うんじゃなくて。失礼なことを言ってしまったかもしれませんね。
いやいやいや、はい。
言う前にインテリジェンスにかけるようになったね。はい。
しめじってありますよね。
しめじ。
はい、しめじ。
インプットメソッドでしょ？
あ、そうそうそうです、そうです、
はいはい。
しめじが文章のそのちょっときつい表現を柔らかい表現にこう変え、提案するっていうような機能を追加するっていうニュースがありましたけどね、うん、確か。
ちょっといいですか？
はい、はい。
しめじの件整理しておくと、
はい、
もともと Android 用のインプットメソッドで日本人の個人の方が開発されてたんです。
はいはい、
でその時は問題なかったんですけど、うん、中国のバイドゥに買収された後に、勝手にデータを送っちゃってたみたいな、なんかちょっと細かいこと忘れちゃいましたけど、そういう系のトラブルが発覚して問題になったと。バイドゥとしてはそれはもう直したよって言って解決したことになってて、その後 iOS 版も出て、着せ替え機能とかで人気になってるっていう感じですね。
はいはいはい。
なるほどなるほど。
まあ、しめじの公式ページを見ると、そのよくある質問の中で、しめじの安全への取り組みっていうところで、その辺の説明がなされてますね。
うん、ちなみにバイドゥはしめじでそういう事件を起こす前に Windows 向けの IME でも同じことをやってました。ほぼ同じことを。2度目ですということで失礼しました。
これと同じような感じで iPhone 版も2種類あるんですよね。これも Apple Intelligence 向けの動画があります。それも面白かったのでぜひご覧ください。
マクミニはマクミニでプロモーションビデオみたいなのは YouTube とかで出てるのを見たんですけど、また CM みたいなのも別に作ったりしますかね。オフィスでパソコンがないぞとか探したら実は小さかったとか、うん、ちょっとベタすぎますかね。ベタといえば毎年絶対やるキャンペーンの話もブログ気になる気になるさんにはありまして、アップルクリスマスホリデーシーズン向けの取り組みを開始、例年通り公式サイトでの購入製品の返品可能期間も延長という記事でした。この記事の冒頭にはアップルストアでお買い物すると入れてくれる紙カバンがギフトのマーク、うん、アップルマークが紐かかってる、
うん、
水引きちゃうな、これ。
水引き。
あ、まあ。わかってるような絵がついてます。はい、はい。どうですこれ利用したことあります？このシーズン、クリスマスホリデーシーズンのアップル。
ないですね、そういう
ことないですね。
私もね、それ利用することはないんですけど、アップルから贈り物来たって言ったらちょっと驚きますよね。
まあそうですよね。
オンラインでアップルスタイル購入して、贈り物として贈れるんですか？これ確か。アマゾンとかでギフトをやったら、うん、商品を自分が送りたい人の相手の住所に送ってくれたりするじゃないですか。
はいはいはい。
プレゼントとして。
はい。
それはやってなかったかなと思って。やって
る。送れるんじゃないんでしょうか、うん。
普通に配送先を第三者の住所にして、ギフトカードとかメッセージつけれましたっけ？
あなたからのメッセージを追加しますかっていうのができそうですね。ギフトカードでも。
ギフトカードはそうですね。商品を送るとはできないですね。
あ、商品どうなの？
うん、M4 Pro の MacBook Pro を。
プレゼントで送られたら怖いけどね。
すごいですね。
あ、でも子供とかでもいいもんね。それはね。頑張ったねとかでね。うん、
あ、じゃあ、あれですか。その金額に相当するギフトカードを作って送ってあげて、これでアップルに注文してれば送ってくるよっていう。
そうですね。
iPhone マニアさんの昔の記事、2022年に Apple 製品をプレゼントしよう、うん、ギフト放送など、Apple オンラインで購入するとギフトサービスを利用することができる、メッセージを添えることができる、ギフト放送を Apple 製品購入時に有利オプションとして追加することができます。真っ白な外箱に真っ赤なリボンが施された、
うんうん、
そのギフト放送を利用する。
同じ iPhone マニアさんの2023年7月15日の記事で、
はいはい、
アップルオンラインストアギフト放送サービスを廃止。
そうなんだ。1年くらいで終わったんや。そうか。
なるほど。
なんでしょう。うまくいかなかったのかな。
どうなんでしょうね。
ギフト放送って大変なんですよ。私もちょっとやってたことあるから。もうお客さん待ってるんですよ。何もやってもちゃんとまっすぐおられへん。シワになったらどうしようとか、そう。でも待ってるんですよ。
いやー。
急げんよとか言いながら、まだ目の前に十何本残ってるんですよ。
うわー。
どうしよう。みんなで手分けしてても俺の担当10本ぐらいある。どうしよう。
やべー。
やべー。クリスマス前日、12月23日とか。めっちゃ来るよ、もう。そんな仕事もあるんだよ。
いろいろ検索すると、アップルのそのギフト放送やってた頃の日本語のページがまだ残ってますね。
じゃあそこヒットしてしまうこともあるんだ。
あるでしょうね。今 URL をちょっと。
はい、今春さんにおっしゃっていただいたデザイン古臭いですね。
デザイン古臭いですね。
本当だ。
アクアの幕を捨ての頃を思い出すような感じで。だって iPod の50文字にって書いてあるよ、これ。
かなり古い、
ね。これ残ってるんですか、アップルのサイトに。
うん、ね、残ってます、ね。
今朝のアップルサイト。ね、
返品交換のとこを見ると2006年とかっていう。
あ、ほんまや。
年が入ってますね。
古いですね。
かなり古いですね。アップルを見落としてるんですよね、これ。
多分、ね。
でも、ハルさんちょっと探して見つかるぐらいだから、これ絶対誰かが邪魔だと思うけど、大丈夫かな、これ。私らが心配したところでどうしようもないんやけど。はい。ということで、まとめますと、アップルを通じて箱のギフトをなんかラッピングで送るっていうのはできないです。
うん、
やりたかったらどっかのオンラインのかお店のサービスを利用するしかなさそうです。
うん、
やってみたいですね、なんかクリスマスにプレゼント、なんか。うん、金色に斜めにストライプが入った包装紙で、カーッ破るとね、中に。みゆさんはまだ結構お子さん小さいですから、やっぱりそのプレゼント毎年頭悩ますんじゃないですか、うん、
まあ、どっちにしても本人何が好きかって聞きますからね。聞いてからもう買うだけですよ、やっぱり。予想しても当然当たらないので、本人に聞いて、まあゲームが多いからね。これ欲しいって言われたら、山村さんの嫌いなサンタさんと、
ね。嫌いじゃん。サンタクロースが嫌いじゃないですか。サンタクロースを神格化する親御さんが嫌なんですよ。子供は知ってるのにわざわざ知らんと思い込んで、ね、なんかこうするのが子供をなんか助長させるとか。子供はそんなもう知ってるんですって、クリスマスもうね、親御さんが乗るから自分らも乗ってるだけなんですって。
あ、なるほど。
私はそう思ってるんですけど。
なるほど、なるほど。はい、まあそれはこの前の別の話じゃないですけど、まあ育った環境によるということでよろしいかと思いますよ。
言っとったんですが、
そうですね。別の話題ですけどね。
そうやね。そうやね、はい。あとは先日発売になった M4 シリーズの Mac についてのニュースで、ブログ気になる気になるさんですが、Apple USB-C 採用、マジックマウスやマジックキーボードなどのシステム要件を密かに修正、MacOS 15.1 以降と iPadOS 18.1 以降が必須に、という記事が出ていました。私、必須って言わなあかんの、必須でよく言ってしまうんですけど、うん、必須なんですね。
そうですね。正確に言うと、発音するとそうですね。ね、
でもなんか、品まで言ったらもうその次は伸ばしたい気持ちが入ってきて、おめえは聞かない、スーってやっぱり伸ばしてしまう。
でも、口語では必須と言ってしまってる人多いと思います。
もうね、ありますけどね。アナウンサーさんなんかその辺ちゃんとしてるのかなって。
うん、iPhone のアプリの大事輪を見ると、
はい。
必須で検索を見てみると、カッコして必須とも。
事態とともに。
言うと。
うん。
はい。
うん、
なるほど。
で、USB-C ボードの件ですね。
はい。はい、
そうですね。マジックマウスとかマジックキーボード、マジックトラックパッド。これまでライトニングモデルだったのが USB-C ポートにね、今回新しくなってますけど、これらのシステム要件が、MacOS 15.1 以降、セコイヤー以降ですね。iPad は iPadOS 18.1 以降。つまり、どちらも今、2024年11月現在、最新の OS。が必須だということです。これでもね、発売当初は OS10 エルキャピタンとか、MacOS ビッグサーといった QOS をサポートしてると案内してたそうなんです。
うん、
ああ。
これ今年だから2回目か3回目ですよね、こういうのやるの。
なんか、
こっそり倒す。
こっそり買わせたり、こっそりこう、スペックをダウンしてたりっていうのがありましたね。
これね、信じて買った人怒ってるパターンあるに違うかなと思うんですよ。
あるでしょうね。
うん。
まあ当然返品、その。
まあまあね。
期限切れてもね、返品期限切れても返品受け付けるべきかなと思いますけどね。
そうそうそう、思いますけどね。マジックキーボードになんか例に挙げますと、MacOS 11.3 以降を搭載した Mac っていう条件で最初販売してたんですね。不具合が見つかったかなんかなんでしょうね。
単なるミス。その、開発側とか、こういろんな部署との連携がちゃんと取れてなくて、ウェブサイトに掲示する部署には伝わってなかったのかもしれないですね。
まあでもね、世界で上から数える方が早いような企業じゃないですか。ええのって、すごい思いますけどね。
思いますね。
この記事でもね、書いてらっしゃいます。この対応はさすがに問題がありそうで、訴訟大国の米国では訴訟問題に発展する可能性もあるかもしれませんと。
うん、
ライトニングタイプを復活しようとかね。
それはない。
倉庫にまだあるから、売っとけとか、そういう話はないかな。同じブログ気になる気になるさんの方でもう一つ記事ありまして、au、UQ モバイルがブラックフライデー2024を開催中。最新の Apple Watch Ultra 2や Apple Watch シリーズ10が5500円割引に、という記事がありまして、もうでも皆さん Watch 10買ったから、
うん、そう、すでに遅いですけども。
私は同じ。
ねえ。
まあね。
もっと発売のタイミングでやってくれればいいのに。まあやらんわね。
いや、なかなか。買う側もね、新品や別にわらべきなくても早く欲しいの気持ちが先走るんで。
そうそうそうそう。
ブラックフライデーってね、いつからこれブラックフライデーって普通にみんな日本でも言うようになりましたからね。
はあ、ここ5年ぐらい違います、
うん、とにかく少なくとも私がワンボタンを始めた17年前はそんなに言う人いなかったと思うんですよ。
そうですよね、う
ん、私もアメリカの記事を追っかけてるからまあブラックフライデーで言うものがあんねんないうことぐらいの認識はあったけど。
そうですね、
こんなに今普通にブラックフライデーって一般に言われるのは最近かなと。
うん、
クリスマスよりブラックフライデーの方が安いというか、
うんうん、
でしょ？いや、物によっちゃ安いっていう話をよく聞くんですよ。クリスマスはお祝い事やから、うん、値段の上げ下げよりもとにかく買うっていう方になるけど、ブラックフライデーは花から安くしてるっていうので始まるから、うん、安くないとみんな買えへんから、とにかく安くできるものはどんどんやっていくっていう、
うん、
って聞いたんですけど、
タイミング的にはクリスマスの前なので、クリスマスプレゼントをブラックフライデーで買って確保しておくっていうのも多分、
ああ、まあ、ものによる
でしょうね。
うん。私、そのタイプですね。
あ、そうですか。
なるべく早めに欲しいもの聞いて、このタイミングで買うようにはしています。
はい、皆さん、私は iPad Pro 欲しいんですよ。
そうですか。
しょうもない。もうですので、乗ってもらって申し訳ないです。
はい。いいえ。
ね、まあ、今回 au、UQ モバイルさん。今年11月21日からキャンペーンが始まるということです。で、スマートフォンの割引は、ね、iPhone はちょっとこれ書いてないんですけど、さっき言いました Apple Watch Ultra 2 2023年モデル。これは 16,500 円割引。
うん。
大きいですね。
大きいね。
Apple Watch シリーズ10によってあっては 5,500 円割引。Ultra 2の2024年だと今年なんで 5,500 円割引ということで、うん、去年モデルを買うと結構な割引がありますね。
そうですね。
はいはいはい。
他にもありますんでね、気になる方はね、au、UQ モバイルさんのサイトでご覧ください。au ペイマーケットでは購入商品数に応じたポイント還元や割引クーポンの事前配布が実施されていると。この割引期間はすでに実施中で、今年2024年12月1日までです。結構日ありますね。
長いですね。
うん、そうですね。
だから、ハルさんはクリスマスはどっちで過ごすんですか？日本？
ああ、まだちょっと検討中です。検討中って言っても早く決めないとその飛行機が高くなるんでね。
ベトナムのクリスマスは見たことあるんですか？
あります。日本と一緒の感じですね。お祭り騒ぎっていうその宗教的な意味合いはかなり薄いですね。もちろんクリスチャンの方もそれなりにいるので、クリスチャンの方にとっては真面目な教会に行く日なのかもしれませんけど。
じゃあベトナムの人も三角帽を頭にかぶってメガネとヒゲのコスプレのあれつけて、うん、イエーイでこれから打つんですか？
そういう人も多分いると思う。
ベタなクリスマス。
意外に日本では見ないですけどね。
あれね、私、サンタクロース問題っていうか、サンタクロースネタをこの番組で配信にやりたいけど、うちはその時サンタクロースサンタクロースですが、自分でもサンタクロースの本買うてきて読んでたんですよ、いろんな。はい、研究してる本、やっぱり戦前の日本から、クリスマスブームはあったんですよ。でその頃の日本のサラリーマンが戦前にやってたクリスマスの晩のおちゃらけた格好というのが、さっき言いました三角帽にメガネとヒゲのコスプレして、で、クラッカー鳴らして、服よりよりになったまま、女の子とかお店でみんな、うわー、よりよりになって、いやー、クレッカーじゃパーンとかいうのをやってた。意外に古い伝統な
。そうです
ね。みたいなんです。まあ、日々ニュースを追いかける中で、YouTube で Apple 系のニュースをね、配信してるところもチェックするときあります。Apple Insider さんが iOS 18.2 ベータのことを語ってる動画があるので、見に行ったんですよ。そしたら、いつもは英語で下に日本語の字幕が出るのに、その時に限って流暢な日本語で喋ってるんですよ。いつもの名前忘れたあの人が。で、声は違うんですけど、でも男性は男性の大人の声でね、18にベータが出ましたとかなんかこう喋ってるわけです。で、どうも YouTube の音声自動合成ね、自動生成がもうすでに始まってるみたいです。調べたら去年の今ぐらいからちょうど YouTube は対外的にそういうサービスを今後始める予定がありますと。いう発表だけはしてたんですが、
うん、
私ニュースさらってもね、あんまはっきり書いてなかったんで、しれっとこのサービスを、該当するようなさ、まあ、やってみたい、 っていうチャンネルのね、運営者、あるいはこの人って見込んだ人らにこれ落とし込んだと思うんですね。で、今、その動画見てましたら、アップルインサイダーさん、普通に YouTube の画面、自動翻訳、日本語とか、韓国語と選べるメニューがありますけど、自動音声生成で、日本語、フランス語とか選べるんですよ。
で、
試しにフランス語したら、ちゃんとフランス語でまた喋ってました。
このアップルインサイダーの YouTube 動画見ると、音声トラックとして9カ国語に対応してるようですね。
はい、そうでしょ？
うん、
もう私、色めきだったのは、ワンボタンの声が、日本語で流しても、外国の人でその国のことは聞いてもらえる可能性がこれではっきり出てきました。
出てきましたね。
はい、ただ、巨大なチャンネル登録者を持たないチャンネルなんで、なかなか YouTube 側からこれを使わせてもらえるかどうかはまだわかんないんですけど。サービスが始まるのが早いか、我々がもっと成長して早く使わせてくれって言うのが早いか、わかりませんが。これ、だから、あんまり噛んだらあかんでしょうね。
そうですよね。まだまだやっぱりそこうまいこと噛んで翻訳はしてくれないでしょ
う、ね。そう。あと関西弁もあかんねやろな。
あ、
いけるかな。
か、
じゃ標準語で頑張って喋るの我々。ね、まあ皆さんは割と愛媛出身だけどもう東京に馴染んで。
まあそうですね。こっちにいるとやっぱり標準語に近くはなりますけどね。
ご家族は普通の東京の言葉なん
ですか？そうですね。全員、こちらの、ね、というか、関東なので。
あ、じゃあ、お子さんにしてみたら、ね、お父さんが電話で喋ってて、あ、なんか違うのを喋ってるとか。
あ、そうですね。なんか変な感じでは聞いているはずです。実家に帰っても、実家の田舎の言葉聞いてると不思議に感じてると思いますね。
対して、ハルさんはベトナムからお子さんに電話してもベトナム語で喋ることはないです、
ね。ベトナム語は無理ですね。
いや、もうベトナム染まってしまってさ、みたいなベトナム語で喋る。
ないです、ね。関西弁ですね。
早くベトナム語で流暢に挨拶してくださいよ。
難しすぎるんですよね。いや、難しすぎるんじゃなくて、多分使う必要性がないので覚えないだけなんだとは思うんです。
もう一回スマホとか全部持たずに手ぶらで街で一回出会って。
いや、それでも、英語がある程度通じるので。
ああ、そうなんですか。
ベ
トナムの国自体が割と中国でも香港とか上海みたいな、英語が仕事に共通してる国。
そこまでではないです。
ないんです。
なので、本当のローカルなお店行くと全く英語も通じない。数字1,2,3も通じないようなお店ももちろんありますけども。ただ、大卒以上の方は、結構、はい、多分日本の大卒以上の方よりも英語できる方が多いっていう印象ですね。
キパパさんよりコメントいただいてます。三浦さんの息子さんが高校入学で端末が必要になる件で、山村さんが高校でもそうなのと驚いておられたので書くことにします。2020年度に一人一台端末や高速通信ネットワークが全国の小中学校に一斉に整備されました。ギガスクール構想。高校については2022年度から一人一台端末が進められました。自治体により少し違いがあります。近畿では和歌山県は2022年に一人一台が完了していますが、大阪府では年次進行です。大阪府は公費で端末を貸与しますが、奈良県では保護者が端末を負担します。BYOD 方式。奈良県での BYOD 端末の種類について書きます。Google Workspace for Education GWFE 県域を小学校から高校までの県域で導入しているので、Chromebook を端末として推奨している高校が多いです。Google Workspace for Education はクロスプラットフォームですが、カメラと手書き入力を端末の条件に含めている学校が多いので、iPad でもタッチディスプレイを持つ Windows ノートは OK ですが、山村さんは憤慨すると思いますが、Mac は認められないことになります。教員にも Chromebook が支給されています。合格者の説明会で端末の購入については説明されます。自治体による差が結構あります。どの教育プラットフォームを利用しているかによる違いも大きいが、事前に準備する必要はないと思いますよ。と、サキパパさんからコメントいただいてました。サキパパさん、またコメントいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
ギガスクール構想って何年ぐらいのスパンのやつなんですか？長いの？
これ、まあまあ、長いっすよね。
そうですね。言われ始めたのがまさにコロナ直前ぐらい違いました。
そのように前から始まってたような気がします。
ウィキペディアでは2019年令和元年開始でね、私が言いたかったのは、10年単位とか、要は何年っていう先のとこまで計画ができてるんかなって思ったんです。それはないんですね。
そんな先のことまでこの国が。 文科省がやるわけがないと思うんですけど、どうでしょう。
まあ、
そんな、まあ、見通し分かれへんもんに手つけるっていうのもちょっと怖いんですけどね、うん、そういうのね。
ビジョンぐらいは書いてるとは思いますけどね、実際に、ね、今、なんか今年のニュースでもこれ、はい、配ってるけど使われてないみたいなニュースが、うんうん、あるじゃないですか。
は
い、
まあ、ビジョンはそらあるでしょうけど、あれでも今ならチャット GPT でも考えつくようなビジョンを。
チャット GPT でもって。たまたまテレビのニュース見てて、大阪のテレビのニュース見てて、知ったんですけど、全国で高校生のね、タブレットは、公費負担のところと自分で負担するっていうところ、うん、まあ、
そう
ね、が半々ぐらいなんですね、都道府県の数で言ったら。
そうなんです
ね。で、大阪と奈良は公費負担で、和歌山とか兵庫とかは自分負担、自己負担、
自己負担
らしいんですよ。
あ、でもさっきパパさんのコメントでは、うん、奈良は端末は保護者負担って書いてありますね、
うん、でなんか大阪はその今年、うん、去年が春でどこかのタイミングでこの公費が切られちゃってどうするみたいなことになってるっていうニュースをやってたんですよ、この間、うん、10月のニュースのテレビでね、
うん、
これそもそもですけど、そんな2000、3000の安いもんじゃないんで、その公費負担じゃないんなら、うん、もうそんな導入せえんかったらええのにっていうのは私の意見です。そのみんなに負担させてそれでどうのこうのっていう話じゃないような気がするんですけど、
これも、ね、住むとこによってこれだけ違うっていうのもちょっと嫌だなみたいな感じはしますね。不公平感があるんですけど、ただし俺はさっきも言ったの一緒ですけど、配られたりとか買ったところで使われてなかったらもう本当に一番無駄なので、
うん、
ちゃんと使いなさいよっていうことは思いますね。
使える人材の問題もあるでしょうね。
あ、まあ、
そういうのちゃんと教えることのできる先生
ですよね。ですよね。
そういう先生に時間的余裕があるかどうかっていうところでしょうね。
まあ、あと故障時の対応そのものもあんまり徹底されてなくてね、壊れても全然修理はできないので新しく買うか、うん、一斉にたくさん壊れた学校が確かあったんですよ、どっかで。ちょっと今ニュースちょっとされないですけど、なんかそれどうしよういうことになってたみたいで、
壊れるからだと思うんですけど、配られるんですよ、一枚ペラで取り扱い方法っていうのが適宜に配られるんですね、保護者の方見てくださいって。当然ですけど、まあ雑に扱わないでねとか、画面を叩くなって書いてるんですけど、うん、定期的にその紙を送ってくるから、はい、壊れやすいんだなって、配られてるやつっていうふうに正直思います。
特に物を壊す年齢ですもんね。中学高校ってもうやったあかんようでやりたい年齢ですもんね。
うんうんうん、うちの子のやつは壊れてたんですよね。は
い、あ、前言ってましたね。
うん、壊れたんだけど、担任の先生言っても、わかんないなってなって、はい、担当の人が来るまで待ってって言って、もう何日も使えなくて、まあ、使えなくても、まあ使ってなかったからいいんですけど、いろいろもやもやしましたね。
で、BYOD が前提になってるっていうね、書かされますけどね。でも BYOD やったらもう好きなの持ってきていいのっていう感じになるんですけど。
そうなりますよね。どうなんでしょうね。Google Workspace 自体は別に Chromebook じゃなくてもいいですよね。
でも
でき
る
んです
よね。できるはずですよね。使いますよ。う
ん、ですよね。
で、多分 Chromebook 安いんでしょうね。
そう、安い。
まあ、そう。結局、山村さんちらっとおっしゃった、その安いのはいいんですけど、この故障した時とか修理の対応っていうのが、例えば安い業者から仕入れたら、その業者修理対応する能力が果たしてあるのかどうかとか、例えばアップルの端末なら、そこをアップルがそういう体制を多分整えてくれるでしょうし、
また導入時の金額は違うんでしょうけど、
ね。そうそう、導入時の金額
は違うんですよね。お高いでとは思いますけどね。
今でもそうなんかよく知らないですけど、結局文科省が基準設けてるはずなんですよね、こういうので機械導入するのに。
はいはい、
使った時に高さ何センチ、横何センチで、なんかその重さが何とかでって、昔マックがその基準にはまってなくて、マックが学校に導入されない時代が結構あったんですよね。98の筐体やとその基準に収まるんですよ。ところが、当時のマック持ってきたらどのモデルやってもはみ出たり、こう足らへんかったりして、これマック避けるためにこの基準を受けてんじゃないのかって、ようみんな言いましたけど。
ありそうですね。はい、
タブレットに関しては iPad を、ね、導入してる学校もありますよね。それなりにね、ありますからね。
ありますからね。あとでもほら、アプリケーションと OS のバージョンの問題もありますしね。
まあそうですね。どっちにしても今、ターゲットにしてる学校があるんですけどね、息子がね。
はいはいはい、はい。
この学校とか、この学校かってだいぶ絞れてきたんですけど、両方とも iPad OK って言われたので、大丈夫そうです。はい。 私立なので親が買わなくちゃいけないんですけど、まあ少なくとも iPad で行こうと。はいはいはい、よかったと心の中で思っております。はい。
あ、それであれ電車の中でも高校生の人も iPad とか出してなんかやってるんですね。
うん。でね、やっぱり私立がっていうこともないかもしれないけど、少なくとも今回見学行った2つの学校はめちゃめちゃ使ってますね。は
い
は
い、あ、そうですか。
それがないと授業になりませんよっていうぐらい使ってるらしいので、やっぱりそのぐらいやるとこじゃないといかんかなと、そうあってほしいなと思いますね。
ペアレンタルコントロール的なことは学校ではやらないんですかね？
ペアレンタルコントロールの学校版がされます。
あ、あるんですか、やっぱり。
はい。そうすると、いらんアプリが起動しないんですね。インストールもできません。はい。ただし、もう学校に特化したような、使いやすい、システムが組まれていると。
絶対裏を書く子供がいそうな気がする。
一生懸命ね。まあ、それも含めて勉強ですわね。
なんか LINE 使って YouTube 見るかなんか言ってましたよ。あ、じゃあ天気予報か。天気予報のアプリ使って YouTube 見る技はね。
あ、ありましたね。
ああいうことみんなするんやろな。
そうね。そうよね。
Apple News ラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマはワンボタンの声でやってほしい企画。ゲスト回を増やして盛り上げてほしいとか、リスナーの登場回も作ってほしいなどのコメントをお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年11月27日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第一会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は11月14日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。